霊は読んでも私たちのためにどんな1年間になるでしょうか。昔のことわざによると、人間は計画を立てると神様は笑います。英語では、We make plans rather, and God laughs. 次の1年間には期待しなかった喜びに会うかもしれません。期待しなかった苦しみも会うかもしれません。この不確実性がちょっと怖いでしょう。天の神様が私たちを愛していることを分かっていても、私たちが本当にひどく苦しむように導く可能性がありますね。将来に向かうことは謙虚させることではないでしょう。明日何が起こるかと答えられないからです。私たちが誰かに将来を導かれることをしたなら、ある人はそれは人格の弱点だなと思うかもしれません。ただ子供らしい望みだと思うかもしれません。私たちが年が経ったら道で転ばないように親戚が私たちを導いてくれるかもしれません。目が弱くなったら足の前に何かがあるかわからないようになるか。なるかです。最近皆さんはドラえもんを見ましたか？皆さんがある時見たと思います。また皆さんが分かると思いますが、ドラえもんがよく失敗しているのび太くんを将来に案内しますように、タイムマシンで現在の日本に来ました。人生で間違わないように先に危険なところから守ってくれますね。友達としてのび太くんの人格が成長できますように働いてますね。私たちも、じゃあ私も将来が無事に入れるように案内が必要です。皆さんはどうでしょうか？今日の良い知らせは、私たちが8節に書いてあるように主を前にすることができます。またそれをすれば私たちは揺るがされることはありません。私たちの天の神様は親切な親戚より上手なガイドです。ロボット猫よりも上手なガイドです。今日皆さんと一緒に天の神様のガイドとして持っている素晴らしい特徴について話したいと思います。皆さんはこのような素晴らしいガイドが私たちと一緒に2022年に入ることに励まされるなら嬉しいです。この詩編ではもう一つの大事な点について考えなければならないと思います。それは、この詩編の10節は、人の働き2章にペトロに引用されます、されたということです。ペトロによると、この詩編はイエス様のことについて話しています。そして、私たちはイエス様が案内されたように案内されていることを覚えると、役に立つなると思います。天の神様はなぜ2022年に入れるために上手なガイドでしょうか。今日次のポイントについて一緒に考えたいと思います。天の神様が私たちの将来を見ることです。天の神様が私たちの将来をすみません、私の目が2022年にちょっと弱くなりましたが、形作ることです。最後に、ある日、美しい天の神様と一緒の将来に入ることです。 1番目のポイントに入りましょう。天の神様はどんなガイドでしょうか。7節に助言をくださる主を呼ばれていますね。天の神様が私たちにおっしゃることによって私たちを助けます。また7節の後半に私たちが共感できる状態があると思います。夜中があるでしょう。皆さんはどうでしょうか。すべてがうまくいっているなら夜中に何をしているでしょうか。寝てますね。その時には助けがいらないでしょう。自動的に寝てますね。助けが必要な時は心配している、心配して眠れない時でしょう。このような状態。また将来についても心配しているでしょう。その試験の結果を待っている時に心配します。親戚が信仰から離れても、最初からイエス様を拒否しても心配します。来年仕事がなくなるかと聞いて心配します。将来が分かったら大丈夫だと思い始めますね。日本でもアメリカの Back to the Future という映画は人気があると思います。皆さんはそのシリーズの2番目の映画を見たことがあるでしょうか。その映画にある人はタイムマシンを盗んで未来に行きました。ギャンブルできますように、いろいろなスポーツ試合の結果を書いて現在に戻りました。将来が分かったらお金持ちになるでしょう。大勢の人々は占い師を訪ねますね。そのことによってさまざまな悪が人生に入りますが、将来について心配しないように知識を欲しがっています。今朝皆さんはクリスチャンであるならタイムマシンも占い師もいりません。天の神様にそれより素晴らしい助け主がおられます。その助け主は褒めたたえるべき助け主です。その助け主は私たちを夜中にある心配の中でもう助けられます。なぜと聞けば、天の神様が私たちの将来を完全にご覧になるからです。皆さんの健康はどうなるでしょうか。私たちを愛している天の神様がご覧になります。皆さんの結婚は2022年にどうなるでしょうか。愛する天の神様がご覧になります。経済的な状態はどうなるでしょうか。私たちの天におられるお父様がご覧になります。実は私たちの天の神様は私たちが生まれる前から私たちのことをご覧になって、私たちのために計画を立てられました。その計画は私たちの将来を含む計画です。イエス様が十字架で殺される前の日にゲツセメネという庭で祈りました、ね。次の日に十字架につけられ、いつも一緒におられた天の神様と離れるようになります。信じる皆が救われますように、この世の人々の神様に対する反乱の結果の罰を自分に受け取ることです。ひどい経験になるので、イエス様はやはり眠られませんでした。ですが、何に強められたでしょうか。私の望むことではなく、 あなたが望みになることが行われますようにと祈りました。イエス様が次の日がどんなに難しくなっても天にあるお父様がすでに何が起こるかとご存知だと分かりました。それに強められました。私たちは2022年にその知識に強められないでしょうか。私たちが聖書を読むとき、御霊がその聖書箇所を適用できるように助けます。その時、天の神様は私たちが明日に会うことがご存知だと覚えませんか。そう覚えるなら励まされますね。案内がいただけるように祈る時、天の神様が私たちの明日にあることも来月にあることもご存知だと覚えませんか。天の神様が兄弟姉妹の言葉や印や聖書箇所によって私たちの将来をもうちょっと照らしたら驚かないでしょう。私たちの愛する天の神様が私たちの将来を完全にご覧になります。しかし天の神様はただ私たちの将来をご覧になることだけではなく、その将来を形作っておられます。それが今日の2番目のポイントです。私たちのように外国人として日本に住んでいる兄弟姉妹は親戚から遠く離れていますね。昔にはイギリスやアメリカから手紙が届けられますように何週間も待たなければなりませんでした。しかし現在は携帯のボタンを押すと両親の顔がすぐ見られます。それは電話が出るならですが、そのやり方があります。それは素晴らしいことですが、外国にいる親戚が助けが必要なら時々何もできない感じがあります。病院まで連れて行けません。買い物も食事もできません。ただ電話で大変だよねということだけで助けられます。天の神様がただ私たちの将来をご覧になることだけであるなら、ちょっとズームのようなことでしょう。私たちの将来について教えてくださいますが、私たちの将来が直すことができないでしょう。しかしこの詩編に豪雪に大切なことがあると思います。読んでいただきます。五節です。主は私への割り当て分、また杯。天の神様は私たちの受ける分を固く保たれます。天の神様は御手に私たちの2022年に会うことを持っておられます。なぜと聞けば、天の神様は私たちの将来を形作る方だからです。皆さんは迷路から出られなかったらどうでしょうか。その経験があったでしょうか。その迷路を作った人や迷路を保っている人を知るなら電話した方がいいでしょう。早く助けられないなら壁に穴を開けてくれるかもしれません。天の神様は私たちが2022年に会うことを、すみません、私たちが2022年に会うことの作り主です。そのすべてを保っておられる方です。 皆さんを将来に入れるように案内できる方が必要なら、その方こそに会ってますね。お金について心配しているなら、この世のお金のすべてを救ってくださった天の神様が案内できますね。壊れた人間関係を直したいなら、相手を創造したお方より助けられるお方がないでしょう。イエス様が庭で祈っていたとき、十節のように祈ったと思います。十節を読みます。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。イエス様はなぜ死ぬことについて勇気があったでしょうか。私たちが死後どこ行っても天の神様がそのところを尽きてあそこで治めることを信じたからです。皆さんも今朝それを信じているでしょうか。皆さんは私たちがイエス様を信じるならイエス様のように復活されるとわかるでしょうか。私たちが自分勝手な生活を捨ててイエス様を主としてついていくなら死後の罰から救われることをわかるでしょうか。天の神様が本当に万物の作り主であるなら何でもできますね。天の神様は私たちの将来をご覧になります。それ以上にその将来を形づけています。それで今日の最後のポイントに入りたいと思います。それは、ある日、美しい天の神様と一緒の将来に入ることです。六節によると、私たちへの譲りの地は素晴らしいです。天の神様の私たちのための計画は結局そうなるでしょう。天の神様が私たちを完全にしてくださいました。くださいます。すみません。天の神様は私たちに新しい完全な体をその時あげます。私たちが完全な世界で天の神様と一緒に住むようになります。聖書によると痛みも苦しみもなくなります。私たちは対面で神様と話せます。私たちが必要なものはすべて天の神様に与えられます。現在、クリスチャンとして苦しんでも喜んでもその時を慕ってますね。イエス様が庭で祈っていた時、自分の天の神様との一生、天の神様と一生の将来に強められました。イエス様は、あと少しで天の神様、天の父様と一緒になれると思ったでしょう。あと少しで天国で冠をもらうと思ったでしょう。私たちは2022年に入るとき、これからの報いを覚えているでしょうか。しかし、その報いを覚えることは、本当に2022年のいろいろな経験の中で助けられるでしょうか。2022年は良くなっても難しくなっても、ただ我慢して待ち望むべきですでしょうか。違います。私たちは教会として一つにされています。私たちは2022年にお互いに助け、祈って、一緒に喜んで泣くと、天の神様は私たちにその時の素晴らしさをちょっと表してくださいます。 人々がイエス様を信じるとき、私たちがその完全される世界の垣間見ます。個人的に2022年に忍耐と恵みと愛の点で成長するなら、その時になる自分を見始めますね。2022年にある試練も私たちに天国にある報いとつながっていると思います。天の神様は私たちの試練にあって何をしてくださっているでしょうか。私たちの病気によって何をしておられるでしょうか。私たちの寂しさを持って何をしておられるでしょうか。実現されなかった希望を持って何をしておられるでしょうか。簡単に答えるなら、兄弟姉妹の気持ちを尊敬しないと思います。皆さんの個人的な苦しみについて聞いて祈れば嬉しいですが、本当に相手の苦しみの深さを感じるのは難しいでしょう。しかし、もう一度、ローマ人への手紙、8章28節に励まされると思います。すみません。これを開きたいと思います。読みます。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。天の神様は皆さんが2022年に会う試練によって働きます。それは益になります。その働きは皆さんの心がイエス様の心のようにものようなものになる働きです。私たちは次の1年間に会う試練によってパラダイスに会うようになります。天の神様は私たちの試練をもって2022年に私たちを天国のために備えてくださいます。皆さんは裁縫をやったことがありますか。小学生でちょっとやりました。ちょっと減ったでしたけれども、私より上手な人はあるシーンを塗ったら裏面はバラバラになるかもしれません。色は巡られて、長い糸があちこちにあるかもしれません。ですが、ひっくり返すと表側がきれいなものになると思います。2022年が難しくなれば、皆さんはバラバラになった糸を見て、神様、なぜそうなっているかと聞くかもしれません。しかし今見えなくても天の神様が私たちの試練によって美しいものを作っておられます。ある日私たちはその美しいものを自分に現れることを見ます。天の神様が2022年に私たちを素晴らしい永遠の将来のために備えてくださいます。2022年に私たちは何に会おうか答えられません。しかし今朝クリスチャンであるなら素晴らしいガイドがあります。天の神様が私たちの将来をご覧になって形作っています。私たちを素晴らしい永遠の報いに合うように備えておられます。私たちは将来が見えません。しかし 私たちの将来をご覧になる天のお父様が、天のお父様を信頼しますね。この詩編を書いたダビデ王様が最後の部分に書いたように、天の神様にある楽しみをこのこれからの1年間に楽しみましょう。一言を祈りたいと思います。天のお父様、私たちが本当に将来が見えません。あなた様を信頼しなければなりません。天の神様が本当に親切なお父様だということを覚えたら励まされます。感謝します。アーメン。